日常洋画劇場よめちゅんです。
ちゅんちゅんです。
久しぶりのラジオトークです。
そうですね、
はい。
ですね、今日はですね、
はい、
いやもう最近ねあるものにハマりまして、ハマったっていうか、はい、好きようやく好きになれたと。
よめちゅんはずっと推してたんですけど、はい、ちゅんちゅんに ね分かってもらえなかったあるもの。
これね、今回は読書苦手な人、
うん、
苦手やけど読書したいと、
うん、
でも読めないと、
うん、
僕ですね、
チュンチュンやん長年のチュンチュンやん。
そうなんですよ。特にその何探偵ものとか読みたいんですけど、うん、読めない。
ストーリーは気になるしね。
そう、
なんか話聞いてたら面白そうやし、
そうそう、
読んでみたいけど読めない。
コナン・ドイルのシャーロック・ホームズだって読みたい、
うん、
読めないんですよ、
うん、
まあ読んだやつもあるんやけども、うん、どうも苦しい、
うん、
じゃあどうしたらええんだと、
小難しい感じがすると。
探偵、そんな人にね、もう必聴です。必見じゃないですよね。
必聴。
必聴です。今回のラジオは、児童書にハマりました。
はい。
チュンチュンです。
まあ、ハマったというか、
はい、
児童書の良さに、
うん、気づきました。
やっと気づいたねっていう。
ハマったというか気づいたね。
やっと気づいたねって、うん、今まであなたの周りにいたよっていう。うん、
まずね、その何？児童書面白いなと思ったのが、うん、地元のね、児童書の本屋さんがあって、うん、ちょっとフラッと行ってみたんですよ、
うん、
なんやと、
うん、
児童書だけかと、
うん、
それも俺古書店やとずっと思ってたけど、うん、ね、新刊ばっかりや、
うんうん、
あ、そっかと、専門外だなと思ってたんですけど、まあ嫁ちゃんが児童書ってうるさいんで、まあそんで私もどんなもんかなと思ってましたけれども、最近ですね、良さに、何個か良さに気づきました
やっとか。
やっと。まず一つは、なんといっても、字が大きい、ま、字が大きいやつを選んで買ってるんですけどね。
これ意外と盲点でしょ、
はい、
大人だからちっちゃい字で読まないといけないと思ってたでしょ、
は
い、
そうなんです。
そんなことないです。
これね、これどういうことかというと、まあだいたい小学校1年生から3年生、4年生ぐらいまでの本を対象にちょっと集めていこう、まあ集めてか読んでいこうかなと、うん、特に1、2年生のぐらいのやつの方が本、あの字が大きい、
自分でやっと文章が読めるようになった子たち向けの本ね。
これね、字が大きいとどうかっていうと、あのすぐページめくれる
んですよ。そう、だから読書が苦手っていう人は、うん、なんかこんなに時間経ったのに全然進んでないやみたいなので読書嫌いになってしまう人がもしいたとしたら、ぜひこの方法試してもらいたいです
ね。そうなんですよ。もうペロペロペロペロめくれるだからこう本読んだことない人って大体本をめくるイメージがあるんですよね、
うん、
でも実際読んでみると普通のね、あの文庫とかをなかなかめくられへん、
うん、
ね、
うん、
でも児童書はペロペロペロペロめくる、
めくれる、
字が大きくてすぐ読んでしまう。
あなた昨日の夜読んでたの何でしたっけ。
で次の良さが2つ目、
はい
はい、昨日読んだ本は
置いといて、
シャーロック・ホームズの冒険っていう、そうでかい本で、ハードカバーの本があるんですけど、うん、集英社で出てるやつかな、昔、ブックオフでもあると思うんですけど、あれをね読んだんですよ、うん、これどういうこと、これね良さの2つ目で、今まで読みたかったやつが子供向けに要約っていうかされてて、なおかつ分かりやすく書いてるからいいよねっていうね、
言い回しが、表現が優しい、
表現が優しい
ところが2点目のいいところで、
今まで読みたかったのがね、うん、まあ名作と言われるものがあると、うん、まあそれは全部はないと思いますけどもね、大体今狙ってるのはね、熊野プーさん、
うん、
読んでみたいそう
プーさんね、
そうそうそう、まあもともとね、子供向けに書かれとったやつも読みたいっていうこともあるんやけども、うん、まあその今、二つ目はやっぱり、今までこう小難しく書かれてるやつ、熊野プーさんもともとあれやと思いますけど、うん、シャーロック・ホームズとか。今日ね、今ブックオフ行ってきたんですけど、なんと、僕は全然知らなかったんですけど、ポーのね、モルグ街の殺人のやつが、子供用のやつが ありましたよ、うん。古いやつでね。特に僕、最近の、これ3つ目やね、3つ目の良さにつながりますから次言いますわ、
はい、
3つ目の良さ、僕最近のね、その挿絵好きじゃないんですよ。ただちょっと昔のやつ、何十年前のやつの挿絵がすごく美しくて、なんかなおかつシュールなんですよね。 だからすごく挿絵が3つ目いいかな、いいなっていうのはあります。すごいセンスがいい、
そうやな。
で、すごくこう、なんていうんですか、抽象的に描かれてるっていうか、
うんうん、どうとも読み取れる、こうなんていうのかな、うん、いい挿絵の条件ってこれっていうのがあると思ってて、私は、
はいはい、
その読む人の、うん、こう想像を邪魔しない、う
ん、はいはい、
かつ、うん、なんかさりげないんだけど、
うん、
存在感あって、うん、文章だけの読書を飽きさせない、
うん、そうですよね。
だから引き立て役でもあるけど目立ちすぎてはいけないみたいな役割だと思うんですけど、
うん、
そのバランスがね、
うん、
昨日読んでたやつは良かったなと。
そうですよね、うん、だから自動書チューバーの竹さんとね、
あ、竹さん、
やっぱお話したいですよね、うん、したいな。そうなったら
今となってはすごくあれやろ、竹さんに聞きたいこといろいろあるやろ。
そう、自動書チューバーの竹さんは、うん、YouTuber でね、自動書、うん、チューバーの竹さんっているんですよ。
すごいよ竹さん、X でさいつも拝見してますよ竹さんの、はいはいはい、めっちゃ買ってるからね。 あとめっちゃ借りてる、
あ
れちゃんと読んでる。
酒飲みの本好きの竹さんじゃない
と。あ、ミステリー竹さんじゃない、
ミステリー竹さん僕はミステリー竹さんって言ってるんですよ、
うん、
ミステリー竹さん、竹さん元気かな最近ね。
はい、
竹さんもねお世話になってて、まあ、どちらにも自動車チューバーの竹さんにもお世話になってて、
うん、
酒飲みの、うん、本好き
ミステリー
竹さんもお世話になってるんですけど、うん、まあ、自動車いいですよね。
え？
チュンチュンチャンネルです。
チュンチュン頑張れ。
頑張ります。
まさかですよ、
うん、
まさか夫がこうなる日が来るとは、
うん、最近宮崎駿もね詩を読んどって面白いなと思い始めてきて、宮崎駿じゃないわ宮沢賢治や、宮沢賢治
宮崎ジブリに目覚めたんかと思った。
宮沢賢治
か。
そうで、なぜか自動書に行って、
うん、
ほんでいろいろ見てると今日ねちょっとね新しい本買っちゃいましたよ自動書で、
うん、
小学校どうですか1年生ぐらい対象の本ですか、うん、嫁ちゃんが大好きな本です。
はい、
ペンギン探検隊を、
ペンギン探検隊
新しい本で買いましたよ。
実家にあるかもしれないんですけど、うん、ちょっと綺麗なの一個欲しいねって。
ちょっとね僕もペンギン好きなんでペンギン好きっていうか、まあペンギンは好きな部類に入るんで、うん、あれなんですけど、ペンギン探検隊のね、
うん、
自動書がすごく面白い、シュール、
面白いやろ、
面白かった。半分までねちょっと、
うん、読んで、
読み聞かせの YouTube 聞いて、
そうで、ちゅんちゃんはこの後続きを読むと、そうそう、クライマックスを、
絵がシュールですよね、なんか、
うん、かわいい。鉛筆で数えたからね子供の頃、うん、ちゃんと本当に50匹おるか
そうなんですよ。だから、うん、で次に、うん、これちょっとずつ買おうと思ってるんですけど、うん、昔持ってたんですけど、はい、ポプラ社の、
うん、
水木しげるの、
うん、
ギギギの鬼太郎とかカッパの三平がね、ポプラ社で入ってるやつあるんですよ。あれもう一回買い直したいなと、
うん、
ハードカバーのでかいやつね、
いつかね、
そう、
うん、
あれも欲しいし、
夢があります。
あとちょっと話戻りますけど、うん、モルグ街のね京崎ブックオフで200円で買いました、
うん、
子供の向けの本、
うんうん、
あれね、他目次読んだらなんか探偵の
小説、
そうそう、探偵小説 の、
うん、
シリーズもんらしくて、うん、例えば、まあ、いろんなやつありましたわ、うん、ちょっと一通り全部読んでみようかなと思って、
うんうんうん、
でこれで話の内容が分かれば、
うん、
それで面白ければ、
うん、
小難しい本に行けるじゃないですか、
うん、これ大発見じゃない、
大発見、僕の中で、
いや夢ちゃんからしても大発見、うん、あ、そっか、チュンチュンここから戻って読めばいいんだみたいな、
うん、だからこれね、外で読みますよ僕平気でスタバとかで一回読んでみてで僕は別に普通にそのまま読めますけど、うん、恥ずかしいと、
よ、
でもちょっとねスタバで読書したいなと格好だけでもっていう人は、でも本が苦手だと、うん、いう人はカバーをつけてね、それでかいけど
スタバで自動書を読むと、
そうそうそう、そうやってやると、はい、ブレるんじゃないですか。
ぜひレジの方を向いて壁際に座っていただければ中身は見られないと思います。
そうそう、字は大きいけどね、
うん目が悪いのかなみたいな、
そうそうそうそう、うん、まあ字はともかく、
うん、
なんていうんですか、ちょっとね5、6年生とかになってくると、うん、字はちょっとちっちゃくなって、
うん、
ちょっとその何、
大人びた文章になるよね、
長編対策になってくるからね、うん、一冊が、
うん、
ちょっとねちょっとしんどいかなと、
うん、
思いますわ。
でも結局その機能、うん、 読んでたやつも一冊もすっと読み終わった、
う
ん、寝る前に。
そうですね、うん、あのマダラの紐っていうね、
マダラの紐、
題名で、
はい、
あのこれ コナンドールのシャーロック・ホームズの短編の一つなんですよ、
うん、
であれと思って話の内容を見て、うん、これまあオチいますけど、
うん、
オ
チいますよ、
犯人がね、うん、いないんですよ、犯人がいないんですよ、
そう、人がね、
犯人がね、あと蛇なんですよ、
うん、
でマダラっていうのはまあその蛇の形、
うん、蛇の柄ね、
まあ蛇の柄をマダラ、うん、これ紐やと思ってたんですけど、
うん、
結局蛇やったんですよ、
うん、
これオチですよ、
動物オチっていうのね、犯人は、
うん、であれと思って、うん、それ聞いた時に思い出したんですよ、俺これ知っとんぞと思って、
うん、
でも読んだことないと、
うん、
なんで知っとるんやと思ったら、ちょうど江戸川乱歩の D 坂の殺人事件、
うん、
を読んだ時に、うん、あ、その中に登場する明智小五郎っていう人が言っとったんかな、犯人が動物オチの作品を2つ言っとった、
うん、
D 坂の殺人事件で、うんうんうん、1つは、うん、そのマダラの紐、カタカナでなんとかなんとかバントっていうさ、
うん、
ちょっと小難しく書いとって、これが、コナンドイルのなんとかバントっていうのが1つで、もう1つは、モルグ街の殺人っていうのが2つ、この2つは犯人がいなくて動物落ちやと。
ちょっと待って、あなた今モルグ軍の殺人鬼を買ったんじゃないの？
はい、知ってますよ。でもまあ家庭が知れてるじゃない
ですか。ああ、そういうことね。
だからすごいですよね、僕って。
うーん、
その自動書読んでなおかつその D 坂は読みましたよ、あれは、
うん、
D 坂の話の一編をちゃんと覚えてると
、うん、まあ、確かに、うん、なんか寝たはずのチュンチュンが起きてきてもどもどして、
そうそう、
俺これ知っとるぞって言った時は、
そうそうそう、
あ、すごいなと思いました
ね。もう一回紐解いてね、
うん、紐だけに。それでは皆さん、さよなら。